接待の方に感じみんなを上がってます。この7月の最後の7日も愛する兄弟姉妹の皆様と共に御前に集わせてくださる幸いを心から感謝をいたします。日本の各地においても今年は暑い夏であるということが報じられています。ただ世界的に見れば激しい猛暑や気候変動によってさまざまな困難も懸念をされています。すべてはあなたがすべて収められているということ、その御心のうちにあることである、そのように私たちは信じております。ですからどうぞさまざまな困難、そのうちにある人々をあなたが覚えて哀れみを持って臨んでくださいますようにと心からお願いいたします。また私たちの群れのうちにも、あるいはその家族の中にも、この暑さの中で今日も隣人に仕え労を取る者たちがおります。あなたがどうぞその者たちをも覚えて共に憐れんでくださいますよ。そして先に祈られました通りに、特に長く礼拝から離されている者をその事情を整えて御前に集うことをお許しください。今から語られます御言葉の上にどうぞあなたが豊かに臨んでくださって、その恵みを私たち一人一人が十分に理解することができますよ。そしてその恵みのうちにこの主をもしっかりと歩んでいくことができるようにしてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書6章の27節から36節までの御言葉であります。新教の訳聖書では新約聖書の113ページ上の段、ルカによる福音書第6章の27節からの御言葉であります。ルカによる福音書第6章の27節。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一本の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあるか。罪人でも愛してくれる人を愛していて、また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあるのか。罪人でも同じことをしている。 返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に生かすので、しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにせちないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。以上で。あなた方は幸いである。あなた方は満たされる。この御言葉の後に、主イエスは続けて敵という言葉を用いられます。平和の主であられる主イエスキリストの唇から、この敵という言葉が発せられるのは、これが初めてのことであります。昨今私たちの身の回りで、この敵という言葉をよく耳にいたします。それは主に国家間の緊張関係を表す言葉としてではありますけれども、そればかりのことではありません。むしろ街などでふと交わされる会話、その中でこの敵という言葉を耳にするのであります。どうも今とされていることは、物理的に自分の望まないこと、あるいは不利益なことをしてくる人たち、あるいは精神的な負担を強いてくる他者のこと、それらのことを単純化して敵、世の人々はそう呼んでいるようであります。そして相手がそのような敵であるのだから、やり返すのは至極当然のことである。目には目をという言葉がありますから、その言葉の通り、いやむしろその言葉を超えてやり返す能力さえ持たないということは実に愚かなことなんだ。そういう論調さえ実に一般的に耳にするようになった、そのように思わされています。そしてそのような世の中にあることで、今朝の御言葉というものはいつの間にか相手に親切に振る舞うことで敵そのものを少なくするんだ、そういう世渡りの教えとして捉えられることもございます。ただこの主イエスが言われる敵という言葉、これはもはや和解を望めない状況にある関係、そのことを指す言葉であります。ですからその程度の問題があるとしても、ここで主イエスが求めておられるその敵を愛するということ、それは甚だ困難なことである。そのことが私たちは理解ができるわけです。 そしてそのことに、聖書の時代であっても今の時代であってもいつの世も大きな違いはないわけであります。そして私たちキリスト者はこの御言葉を決して世渡りの教えとしてではなく、神の教え、神からの言葉として受け入れて、その日常を過ごそうとしています。その日々を過ごす中で、今朝私たちがぜひ触れたいこと、それはこの時シリウスが聞く者に対してこの敵という言葉を初めて口にされたその意図であります。その御心を理解することで、この敵を愛してと言われる御心に触れられる。今朝の御言葉に備える中でそのように思わされています。さて、このシューイエスが敵と言われている者たちが一体誰であったのか、その前提としての、まずはこの御言葉を聞いているあなた方について見てまいりたいと願います。この私の言葉を聞いているあなた方とは、神の言葉なるシリウスにどうにかして何とかして触れようとした、そのようにし続けている人々だということをこれまで申し上げてまいりました。そして聖書をもう少し遡って見てまいりますと、それは選ばれた12人の人たちであり、また大勢の弟子たち、そしておびただしい民衆であった、そのことが1ページ前の聖書には書かれています。ではその弟子たち、あるいは民衆とはどのような人々であったのでしょうか。それはこれまで聖書が描いてきた人々と決して遠くない人々であった、そう申し上げることができます。これまで聖書が描いてきた人々の姿、それは神を信じ従いつつも世で言うところの不幸を味わう、そのような人々でありました。それは時に不妊の夫婦たちであり、幼くして結婚前に身ごもった乙女、そして夜通し羊の番をしていた羊飼いたちであったわけです。そしてまた徴兵人たち、あるいは兵士たちが招かれて、あるいはまた手術を通して夜通し魚を取ろうとして取れなかった漁師たち、そして多くの病気や悪霊に苦しむ人たち、このような人々を聖書が描いてきたわけです。そしてそこにティブスやシドンという、これまで神を神として崇めることのなかった外国の人々が加えられた。 そして等しく主イエスから癒されて、主イエスから語られる神の言葉を聞いていた、こういうことで、一方で主イエスが敵と呼ぶ人たちとは、者たちとは果たしてどのような者たちであったのか、ここで主イエスはいくつかの言葉でその者たちを言い換えておられます。それが憎む者、悪口を言う者、侮辱をする者、砲を撃つ者、そして奪い取る者であります。文字通り敵と呼ぶのにふさわしい者たちの姿がここでは並べられています。その中で侮辱をする者というのは、卑怯な手口によって評判を落とそうとする者ということです。そして頬を打つ者、ヨブ記16章によれば、この頬を打つという行為は相手への侮辱を表す行為として描かれています。そして特に歴代史下の18章によれば、神の言葉を正しく語る預言者、ミカヤという預言者でありますけれども、その預言者が受けた行為、それが頬を打たれるということでありました。つまり先週私たちが聞きました、神が使わされる預言者に対する世の人々の扱いが改めてここで示されているということです。ですから主イエスが敵と呼ばれている者たちとは、神が世に使わされた人に敵意を持つ者のこと、つまり主イエスをどうにかしようと企む者たちのことであるわけです。もう少し厳密に言いますならば、その敵、あなた方を憎んでいる者というのは、私たちに例えれば、私たちのうちにある主イエスの教え、その言葉を憎み敵意を向けてくる者たちのこと、そのことが言われているということであります。つまり私たちに向けられているわけではないわけですね。私たちのうちにある主イエスに向けられた敵意であるということであります。これは主イエスが悪霊に取り憑かれた人ではなく、悪霊そのものを叱られたことの反対だ、そう考えていただければお分かりいただけることであると思います。そしてその上で、先週私はこの憎むという言葉が愛と対比された言葉、いわば愛を裏返した言葉だということを申しました。自分が愛を傾けている人がイエス・キリストというよくわからない昔の人のことを愛しているという、その教えが大切だという、本来自分に向けられるべき愛が 自分以外のところに注がれている、そのことを通して寂しく感じる、この主イエスの愛への誤解によって生じているもの、それが憎しみだということです。本来誠の愛であったものがねじ曲げられてしまって憎しみへと変わってしまう、敵とされてしまうということであります。先ほどこの敵という言葉は、主イエスの唇から出される発せられるのは初めてのことだということを申しました。ただ実のところ、今読み進めているルカによる福音書で用いられるのはこれが3度目のことであります。では初めて用いられたのはいつのことであるのか、それは先週私たちが幸いであるということ、そのことの先触れを聞いたエリサベトとマリアの応答の後のことでありました。神が祭司ザカリアの唇にお開かれた後、聖霊に満たされた預言の言葉、その言葉として私たちはこの敵という言葉について聞かされているので、そこではこう告げられていました。1章の71節からの言葉であります。それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてください。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い、こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく、つまり敵とは世のさまざまな事柄を通して神と人とを離し遠ざけようとする者たち、すなわちサタンによる試みのことであります。この時人々が見ていたその姿形というものは、ある意味ファリサイ派や立法学者たちであったのかもしれません。しかしそれは表面的なことに過ぎないと申し上げることができます。そしてそれらの敵から離れて主イエスキリストから聞こうとすること、御言葉である主イエスに触れようとし続けるということ、それが人々にとってまさに敵の手からの救いに至る道そのものであったそうです。であるからこそシエスはあなた方は幸いである、こう告げられたのであります。そしてこの救いの道を歩み始めた人々に告げられたこと、それがあなた方は敵を愛しなさい、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい、このご命令であったということです。 ですから、主イエスの敵を愛しなさいとの御言葉は、レビ記19章18節にある、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、この御言葉と何ら変わるところがありません。救われたあなた方は神への感謝の応答として隣人を愛しなさい、敵なるサタンの技に惑わされないようにしなさい、こう言われているということ。ここで主イエスが言われている愛、この愛をギリシャ語ではアガペ、そう書かれています。これは主イエスがその恩義をもって示された神の愛のことです。愛という言葉はギリシャ語では多くあるのですけれども、その中にあるような父から子への愛を示す言葉でも、ロマンチックな男女間の愛でも、また友人に対する愛でもありません。神からの愛を知った人間がただその愛に対してふさわしくあろうとする事実、それがここで言わされていることの愛です。ですから敵を愛すること、親切にすること、祈ること、そして与えることというものは幸せになる条件でも、あるいは神の救いに預かる条件でもないということ。人は神からの愛というものを知るものにされて、そしてその愛に満たされるからこそ、その応答として神を愛するようになるであるから幸いであるということです。だからこそ主イエスのお与えくださった御言葉の通りに、人を分け隔てなく愛する、また神から満たされているがゆえに、人にしてもらいたいと思うことを人にもするのであります。32節から34節では、その敵に従う者たちが罪人と名前を書いて語られています。そこでは罪人という言葉とともに恵みという言葉も重ねて示されています。ここで主イエスが示されていますのは、いわば等価交換に基づく取引としての愛であります。つまり示されているのは、その愛の狭さであるわけです。もし私に聞く者がそのような狭い愛にとどまっているなら、そこに本当の恵みを見出すことなどできない。そう主イエスは言わんとされているということです。ただ一つここでも誤解をしてはいけないことがあります。それは主イエスが何かここで自分を愛してくれる人、 自分に良くしてくれる人をほったらかしにしていいとは言われてないということです。なぜなら、先ほど私たちは敵というものが私欲に抱き、それゆえに私たちに向けられるようにある憎しみというものは愛というものの誤解から生じるということを教えられたばかりです。つまりその誤解というものは、私は愛されてないんじゃないだろうか、この誤解ですね。もしそうであるとするならば、求められているものは一体何でありましょうか。それは紛れもなく愛、真実なる神の愛です。ですから、この御言葉を通して私たちは、あふれんばかりに与えなさい、神がお与えくださった隣人を分け隔てすることなく愛しなさい、そのようにシーレスから背中を押されているということです。そして今朝与えられた御言葉を締めくくりにあたって、改めて主イエスはこのように告げられています。35節の御言葉です。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり、糸高き方の異なる糸高き方は、恩も知らない者にも悪人にも情け深いからである。改めてここでシリーズは、御言葉に聞くあなた方は糸高き方の異なる、こう言われ、つまりあなた方は神の子であるということが改めて言われています。これは敵を愛するからそうなるということが言われているわけではありません。そのことよりも注目したいことは、その後に続く御言葉、意図高き方は恩も知らない者にも悪人にも情け深いからである、この御言葉です。今朝の敵という言葉に沿って見るならば、ここにもシリアスな敵と呼ばれる者の姿が表されている、そう申し上げることができるでしょう。なぜなら、恩を知らない者とは、神の恵みのうちにあっても感謝しない者のことであり、そしてまた悪人とは、自らの罪の苦しみから逃れられていない者を指す言葉であるからです。私はこの御言葉を読みまして、これは救われてなお未だ敵を愛するということよりも、憎むことの多い自らの姿を見せられたような気がいたしました。そしてその時に改めて気づかされたこと、それは神が作られた隣人というものを憎んでしまう、そのような私こそが 神の敵ではないかということであります。ただ主イエスは神というお方はそのような者たちに対しても情け深い、そのようにおっしゃいます。この情け深いとは、先日赤井先生を通して聞きましたマタイによる福音書の11章30節にございました。柔和という言葉です。ですからここで言わんとされていること、それを言い換えますならば、神は決してあなたの敵ではないということです。神はあなたを憎まず、悪口を言わず、侮辱もしない、頬を打つことなく、奪いもされない、むしろその一人をお使わしくださることで、全てにおいて全てに先んじて、敵でもあったあなたを愛し、親切にし、あなたのために祈り、あなたのために頬を打たれる、そして十字架にかかられるときに、その下火さえも拒まなかった。あなたへの愛というもの、その情け深さを証しするために、私たち一人一人に、主イエスキリストをお使わしくださったのであります。36節で主イエスは、あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい、こう告げられています。今朝の御言葉を通して、私たちは敵を愛するということで、まるで神のようになれと言われているわけではありません。むしろ私たちは神が作られた、神が作られた良き創造、そのありのままの人になる、そう言われています。それは私たちがそもそも憐れみ深い神の似姿として作られているからです。この神が憐れみ深いことに触れて、憐れみ深いようにあなた方の憐れみ深いものとなりなさいということ、この御言葉で何よりも注目したいのが、主イエスがあなた方の父、こうつけてくださっていることです。かつて敵であった、神の敵であった私たちも、主イエスの父、すなわち神を私たちの父、そう呼びしておいということが示されています。そしてそれは同時に、本来ならば許されるべくもない罪というものが、主イエスにあって解放された、このことが示されているということでもあります。ですから今朝、ともすれば人を罪に定め、憎むことで心の内を軽くしようとする そのような私たちをシリウスは愛し、そしてそのことを通して人にしてもらいたいことを人にもしなさい。このような御言葉をお与えくださいました。それはシリウスが私たちが隣人からしてほしいと願っていることを本当によくご存知であるからです。それは悪口を言うこと、言われることでも、侮辱を与えられることでも、頬を打たれることでもなく、何よりもまず愛されること、親切にされることであるからです。御言葉を通してシリウスに触れるとき、実に私たちは神作られた本当の人としての歩みを始めます。今は完成されていなくとも、この主の御言葉に触れ続けることで、私たちは神の子としてその完成へと招かれています。昨日まで許すことのできなかった敵、そして私自身を、今朝の御言葉を通してお命じくださる主を信じて愛するということ、そのことを通して私たちの父である憐れみ深い神は、私たち自身を完成の道、命の道、憐れみ深いものとしてくださるのであります。お祈りをいたしましょう。神様、今朝私たちに敵を愛しなさい、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい、この御言葉をお与えください。感謝をいたします。そしてあなたは私たちにその愛すべき敵という姿、そのものの姿をはっきりとお示しください。感謝をいたします。憐れみ深いあなたは、その誠の憐れみによって、実にあなたの敵であった私たちを、キリストであられる主イエスの贖いを通してお許しくださいました。私たちはそのあなたの憐れみ深さによって生きるものであります。今朝から始まるこの週の上に、どうぞあなたが豊かに臨んでくださって、導いてくださいますように。そしてあなたの御言葉を信じて、私たちの敵を、あるいは私たち自身を愛しつつ、あなたの示された命の道をこれからも歩んでいくことができるようにお支えください。すべてを委ねて、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。